皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA の時間です。2026年4月28日付のマス RA カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はマルゴジャタ・ノバク・ケプチックさんによるオンザミニマルディメンションオブマキシマルコップムタチベサボールゲブラスオブ M の 6K です。この論文では台数的に閉じた帯状の 6×6 の行列間において極大可感部分間が持ちうる最小の次元について研究しています。一般に行列のサイズが非常に大きい場合はそのサイズより小さい次元の極大可感部分間が存在することが知られていますが、小さいサイズではどうなるのかという疑問が背景にあります。特にサイズが6の場合というのは一般的な全近的な議論が通用しなくなり、局所間の構造を詳しく分析しなければならない非常に絶妙なケースなんです。著者は次元が4である局所可感間を徹底的に分析しました。これらの間はヒルベルト・サミュエル型によって分類される9つの同系類に分けられます。それぞれの類について忠実な可群を考え、その中心可感が元の感よりも厳格に大きいことを示すことで、それらが極大可感ではないことを証明していきました。2本目はマイケル・キニョンさんによるリングス・ウィズ・フィニートリー・メニーゼロ・ディビジャーズです。この論文は零因子という掛け合わせるとゼロになるけれど自分自身はゼロではないというちょっと厄介な要素に注目した研究です。通常抽象代数学の入門では零因子のない聖域などが詳しく勉強されますが、あえて零因子の数に注目し、その数が有限であれば間全体の大きさはどうなるかという視点からアプローチしています。特筆すべきはその証明手法のシンプルさです。以前の証明では片側イデアルや相関といった高度な理論が使われていましたが、ここでは組み合わせ論的な手法やおなじみのハトノス原理を用いてより分かりやすく導き出しています。具体的にはもし間にちょうど N 個の両側零因子があるなら、その間の要素の数は最大でも N プラス1の2乗以下になるという定理を証明しています。この境界が非常にタイトであることも示されており、素数を用いた具体例でその正確さが裏付けられています。さらに単位元を持つ間で両側零因子が1つか2つしかない場合は必ず可感間になるという面白い性質も明らかにしています。3本目はオセフィーナ・バリオン・ヌエボさん、パウロ・ティラオさん、ソニア・ベラさんによる K ステップニルポットントシンプレクティックライアルゲブラスアソシエーテッドウィズグラフズです。この研究ではグラフに関連付けられた K 階段のニルポテントなシンプレクティックリー代数というものを構築しています。もともと2段階の場合については以前の研究で示されていましたが、今回の論文ではそれをさらに一般化してより広い範囲で構成できるように拡張したのがポイントです。またニルポテントの型について緩やかな条件を設ければその型を持つシンプレクティックリー代数が実際に存在することも証明しています。グラフという視覚的な構造からこうした複雑な代数構造を導き出していくアプローチは非常に鮮やかで面白いですね。4本目は EESSSY からのクロス投稿でモハンマド・レザ・カマルダルさんによるエクストラクティング・イグザクトライ・デリバティブ・ウィズアウト・バック・プロパゲーション A デュアル・コンパイラ・フォー・ニューラル・コントロール・バリア・ファンクションズです。この論文ではリソースが限られた組み込みハードウェアでニューラル制御バリア関数を効率よく動かすための新しい手法を提案しています。安全性を保証するためにはリー微分という計算を正確に行う必要がありますが、通常はバックプロパゲーションという手法が使われます。でもこれだとネットワークが深い時にメモリを大量に消費してしまい、自動車や航空宇宙のような厳しい安全基準があるシステムでは使いにくいという課題がありました。そこで著者はデュアル数という概念を使ったデュアル代数コンパイラを開発しました。 これは実部とべき例なデュアル部を持つ数を用いることでネットワークを一度走らせるだけで活性化関数と一緒に正確な方向微分を計算できるという仕組みです。特にアフィン層や成分ごとの活性化層でこの手法が有効であることを証明しています。5本目はmas.ac からのクロス投稿でセナンセコンさんによる A Necessary and Sufficient Condition for Uniqueness of Euclidean Division です。皆さんは小学校で習った割り算の余りのことを覚えていますか？実は数学の世界ではユークリッド領域という概念において小と余りがただ一つに定まる条件について研究されています。1960年代にこの一位性を保証するための条件を特定した有名な結果があるのですが、そこには少し古い制限の強い定義が使われていました。現代的な定義で考えた場合、果たしてこの結果は今でも成り立つのかという疑問がずっと残っていたんです。この論文ではついにその答えが肯定的なものであることを証明しました。当たり前だと思っていた割り算のルールが定義一つで議論の的になるなんて数学の奥深さを感じますよね。シンプルに見える問題に正面から向き合い現代的な視点で完結させたという点に非常に心地よい快感を覚える内容でした。6本目は mas.ag からのクロス投稿でルキョウシュさんによるハイパーオペレーションズ&エクステンションオブスカラーズ from F の 1-2Z です。この論文では数学界でとても刺激的なテーマである要素が一つしかない体、いわゆる F1 という概念にどうやって足し算のような構造を持たせるかという挑戦に取り組んでいます。普通体というものは足し算の結果が一つに決まりますが、F1 の世界では足し算の結果が複数の値を持つというハイパー加法的な構造になります。しかも単純に計算すると結合法則が成り立たないというかなり自由で手強い性質を持っているんです。そこで著者は厳密な統合の代わりにある種の方眼関係で制御する一般化された結合法則という定理を導き出しました。このアプローチは混沌とした構造に秩序を与える非常に巧みな手法だと思います。さらにこのハイパー構造を私たちがよく知る整数間 Z のような古典的な加法構造へといかに変換するかというスカラー拡大の仕組みを構築しています。これにより F1 上の代数的な構造を通常の可換間へと厳密に橋渡しすることが可能になりました。最後は mas.at からのクロス投稿でフロリアン・ネフさんとロビン・ストールさんによる A ラショナルモデル for the fiber with THH transfer to A 無限大アルゲブラスです。この研究は前作で提示された有理モデルをさらに深掘りした非常に野心的な内容になっています。具体的にはファイバーごとのトムホモロジー転送という難しい概念を A インフィニティ代数という枠組みを使って具体的に記述しています。ブークさんの先駆的な研究を一般化させている点に著者たちのこだわりが感じられますね。さらに驚くべきはここからベッカー・ゴットリーブ転送の有理モデルを導き出し、それを多様体のトポロジーという実用的な分野に応用していることです。特にポアンカレ複体をファイバーに持つファイバー側の有理特性類について論じていて、Dグラフ複体を用いたアプローチで非参加グラフに対応する類がどうなるかを明らかにしています。抽象的な代数構造が最終的に多様体の形を捉える道具になるという流れは数学的な快感がありますし、非常にエキサイティングな展開だと言えます。極大可換部分間や霊因子、シンプレクティックリー代数からニューラル制御バリア関数、ユークリッド領域、そして F の1まで非常に濃い内容でお届けしました。知的刺激に満ちた時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。